シラバスのですね、54ページに前の時間でこれ読むことができなかったけれども、非常に大事なカルバリの贖いを描写しているところなので読んでみたいと思います。カルバリで全ては終わった、こと終われるとおっしゃったことにどんな意味があるかということを学びました。この54ページの上から4行目5行目ね、その引用文、各時代の希望の下巻の288ページと書いてますが、それからは引用文書いてないんですけども、非常に大事なところなので、ちょっとしばらくの間読んで瞑想したいと思います。神の義と憐れみが十字架であった。そこで贖いがなされたということなんですが、各時代の希望の下巻の288ページね、288ページ、の6行目から、イエスを通して神の憐れみが人類に表された。だが憐れみは義を無視しない。律法は神のご品性の特質を表しているので、その一点一角も堕落した状態にある人間に合うように変えることはできない。神は律法を変更しないで、人の贖いのためにキリストを通して犠牲を払われた。神はキリストにおいて世をご自分に和解させられた。そのまま読んでみましょう。律法は義、すなわち正しい生活、義、正しい生活、完全な品性を要求する。しかし人はそれを与えることができない。彼は神の聖なる律法の要求に応ずることができない。けれどもキリストは人としてこの地上においでになって、聖なる一生を送り、完全な品性を発達させられた。これらのものをキリストは受け入れる人には誰にでも無料の贈り物として提供される。キリストの一生は人の一生の代わりとなる。こうして人は神の寛容によって過去の罪を許されるのである。のみならず、これね、許されるのである。これが一番。二番、のみならず、キリストは人のうちに神の属性を植え付けてくださる。聖霊によって。キリストは人の品性を神のご品性にかたどって、霊的な力と美しさを備えた立派な織物としてくださる。こうして律法の義そのものがキリストを信ずる者のうちに成就されるのである。神自らが義となり、さらにイエスを信じる者を義とされるのである。この言葉は非常に深いね。神自ら義となる。神が、全宇宙に神は正しい、神様の思い、神様の御心、神様の律法、そして神様のなすこと、みなことごとく正しいということをね、擁護されなければならないんです。サタンはそれをずっと6000年の間主張してきてました。神様は正しいということを、神を信ずる民によって擁護なさるんですね。あなた方によって。そうすることによって、神自ら義となり、さらに今度はイエスを信じる者を義とされるものである。イエスを信じる信仰によって義とされる。神が義とされるのはね、神は私たちに信仰を持っていらっしゃる。必ずこの罪に汚れた人類は必ず自分の応答に、愛に応答して、彼らを通して神は義であるということを、正しいことをね、証明してくれると信じているんです。この我々罪人が義とされるのは、イエスを信じる信仰による。 神自ら義となるためには、我々を信じる信仰によって義とされる。頼ってる、つまり我々に。すごいね。神の愛は、憐れみのうちにはばかりでなく、義のうちにも表された。義は神の御座の基礎であり、神の愛の実である。憐れみを信じと義から引き離そうとするのがサタンの意図であった。彼は神の律法の義が平和の敵であることを証明しようと努力した。しかしキリストは神のご計画のうちにあって、この両者は話すことができないほど密接に結合しており、一方がなければ他方は存在し得ないことを示しておられる。そう、詩編85編10節、慈しみと誠は共に愛、義と平和とは互いに口づけした。これが神様の御座の基礎であるんですね。次の行も段落も大事だから読みましょう。すると今度は別な欺瞞が持ち出されることになった。サタンは憐れみが義を滅ぼして、キリストの死が天父の律法を廃したと宣言した。しかしもし律法を変えたり廃止したりすることが可能であったら、キリストは死なれる必要がなかったのである。律法を廃することは罪とがを不滅なものにし、世をサタンの支配下に置くことになる。イエスが十字架に挙げられたのは、律法が不変であったからであり、律法の戒めに従うこと以外に人が救われる道はなかったからである。神の憐れみ慈愛は決して律法を突き飛ばさない。ね。律法の戒めに従うこと以外に人が救われる道はなかった。人は誰も神の律法を守ることができないほど堕落した。永遠の命の条件は何ですか？神の戒めに従うことであるということをイエス様もこんこんと教えられた。しかし、その条件を果たすことができない。人間は誰も。かえって神の律法に適宜する心があるんだから。だけども、我々の心を作り変えて、そして神の律法を愛するように傾けて、そして神の律法を戒めを守ることができるようにする。これに救いはかかってるんですね。それらのにキリストが律法を確立された手段そのものをサタンは律法を廃するものであると言った。この点においてキリストとサタンとの間の大争闘における最後の戦いが起こる。本当の信仰による義。ローマ人への手紙はね、人はどんな行いによっても神様の前に受け入れられない。義とされない。ただ、神の憐れみ、神の恵み、信仰によって無償でキリストの義が与えられるのである。だったら、律法を無効にするか、断じてそうではないと、ポールは言ってる。かえって信仰によって律法を確立するのである。これが福音。イエスの信仰によって神の戒めを守る。パウロの福音は、私の福音は信仰の従順に至らせる。ローマ書1章の5節、ローマ書16章の25節。これが福音。しかし現代キリスト教はね、信仰によって救われる。神の憐れみ、恵みによって救われる。律法を守る必要ない。これサタンにまんまとキリスト教会がやられているんです。ここには救いはない。そう。神の正義と慈愛は互いに口づけする。これによって神の御座ができていて、そして御座の美しい虹を作っているということを学びました、はい、今度はね、4番目のね、ところに引用されている下から3行目、これは各時代の希望282ページから、この2箇所ね、皆さん、 非常に大事なことだから、ぜひこれ印つけてて行くたびも瞑想してください、はい、282ページからお読みしましょう。すべてが終わったと叫ばれたときに、初めてイエスは息を引き取られた。で、次の段落。天使たちと他世界の住民たちとにとって、この4番目は天使たちの関わりですね。すべてが終わったというのは、そのイエスと天使たちが全く一つになったということでしたが、そう。天使たちと他世界の住民たちにとって全てが終わった、これ日本語でこと終われるという叫びは深い意味があった。大いなる贖いの働きが成し遂げられたのは我々のためばかりでなく、また彼らのためである。天使たちのためである。彼らは、天使たちは我々と共にキリストの勝利の結果を分かち合うのである。キリストが死なれて初めてと書いてある。サタンの性格が天使たちや他世界の住民たちにはっきり分かった。283ページの終わりから5行目。物事を安全という永遠の基礎の上に置くことが神の御目的だったので、天の会議ではサタンがその統治制度の基礎となっている原則を発揮する時間を与えるべきだということが決定された。サタンは自分の原則が神の原則よりも優れていると主張していた。そこでサタンの原則が天の宇宙に知れ渡るように、それを発揮させる時間が与えられた。6000年以上、サタンの原則がね、この地上でデモンストレーションされる必要があったんですね。そう。で、我々はその、なんていうの？この小さい地球でね、俳優になってるんだ。我々が演じている。他世界の住民が、ずっと見守ってるんですね。286ページの終わりの行ですかね。サタンは自分の仮面が引き剥がされたことを知った。彼の統治は堕落していない天使たちと天の宇宙の前に公開された。彼は殺人者の正体を表した。神の御子の血を流すことによって彼は天の住民の同情を全く失ってしまった。それからのち彼の働きは制限された。どんな態度を予想と、彼はもはや天使たちが天の宮廷から出てくるのを待ち伏せて、キリストの兄弟たちが暗黒の衣と罪の汚れを着ていると彼らに訴えることができなくなった。サタンと天の世界との間の同情という最後のつながりが断ち切られた。黙示録12章にね、何回かね、天使が竜は地に投げ落とされたと書いてあるところがある。最初ルシファーが罪を犯して地に投げ落とされた。また しばらくしてからミカエルと竜が戦ってね、そして竜は地に投げ落とされたと何回か書かれた。天から投げ落とされて十字架の時また投げ落とされたんだ。制限された。何かその意味があるに違いない。大創造の初めにサタンは、神の律法は従うことのできないものである、義と憐れみは両立しない、もし律法を破ったら罪人が許されることは不可能だと宣言した。すべての罪は罰を受けなければならない。もし神が罪の律法を免除されるなら、神は真実と義の神ではないとサタンは主張した。人類が神の律法を破り、神の御心に反抗したとき、サタンは狂気した。律法は従うことのできないものだということが分かった人類は、許しを得ることはできないのだとサタンは断言した。 サタンは自分が反逆した後、天から追放されたので、人類も永久に神の恩恵から締め出されるべきであると要求した。神は義であるなら、罪人に憐れみを示すことはできないはずだと主張した。ところが、神様は義と憐れみ、両立することができるということをキリストを通して、あの十字架を通して証明したんです。それは天使たち、他世界の住民のためでもあった。こんな思想はね、他のキリスト教会にはないです。あけぼの上巻の61ページってここ書いておくといいですね。あけぼの上巻の61ページ。我々の生かされている目的、人生観というのはね、世の中の人の考える人生観とは全く違う。これは我々がどう生きるかということはね、これは天使たち、他世界の住民に非常に深く関係している。そして神様と御子イエス様、御子のために作られたんだから、非常に大きな関係があるんですね。御子のために作られたならば、我々存在しているならば、御子のために、神のご品性の擁護のために生きなければならない。61ページにね、贖罪の計画は人類の救済よりもっと広く深い目的を持っていた。人類の救済。しかし我々のこのちっぽけな頭でね、自分はこの世知辛い世の中から早く救われて、あの死も痛みも叫びも悩みもない、病もない天国に行きたい。自分中心の救いの考え方。だけれども、贖罪の計画は人類の救済よりもっと広く深い目的を持っていた。キリストが地上に来られたのは人類を救うためだけではなかった。この小さな世界の住民が神の律法に対して当然払わなければならない尊敬を払うようになるためだけではなかった。それは宇宙の前で神の性質を擁護するためであった。救い主は十字架にお付きになる直前に、その大犠牲が人間だけでなくて他の諸世界に住む者たちに与える影響を予見してこう言われた。今はこの世が裁かれる時である。今こそこの世の君は追い出されるであろう。そして私がこの地から挙げられる時には、すべての人を私のところに引き寄せるであろう。人間の救いのためにキリストが死なれた行為は、人間が天に入る道を開いたばかりでなく、神と御子がサタンの反逆に対して取られた処置の正当性を全宇宙の前に示すのであった。それは神の律法の永遠性を確立し、罪の性質とその結果とを明らかにするのであった。この地球でね、神の愛を示すためであると同時に、罪がいかに恐ろしいものであるかを全宇宙に示さなければならなかったんですね。あけぼの上巻61ページでしたね。だって十字架で終わった贖いね、もう一回言いましょうね。父なる神様と一つになった。神聖と人生が永遠に永久に一つになった。完全に。そして義と憐れみが永遠に完全に一つになった。そして天使たちと神とが一つになった。さて、ヨハネによる福音書17章を見てみましょう。ヨハネによる福音書17章。これは、 56ページですね、皆さんの56ページ。世の初めに、この全宇宙を作れた創造主、創造主、父なる神と御子イエス・キリストと聖霊の神。創造主というとき、三人のお方が宇宙の創造に当たった。特に御子イエス・キリストが、御子イエス・キリストを通して実際に作られたんですね。ヨハネ一章の3節、すべてのものはこれによってできた、できたもののうち一つもこれによらないものはなかった。言葉、御子イエスによって作られた。コロサイ一章の16節、御子にあって、御子によって、御子のために、見えるもの見えないもの一切御子のために作られた。だからキリストは創造主であるんですね。一般のキリスト信者の考え方はね、天に神様がいらしてね、イエスキリストはベツレヘムにお生まれになって十字架にかけられたお方としか考えていない。創造主であられた御子、旧約時代に主と呼ばれたのはイエス・キリストのことであった。で、この父なる神子なるイエス・キリスト、聖霊の神、これはね、まだ研究すべきだけど非常に深い意味があると思います。父なる神と子なるイエスがね、一つになっていたのは聖霊によるんです。で、この聖霊のことをね、神の霊とかね、キリストの霊と言うんです。で、人間を作った時、そして愛の律法で固く結ばれていましたね。愛の律法で人間を作られた時に、聖霊によって我々は天とつながっていたんですね。で、ヨハネの福音書17章を見てみると、父よ、時が来ました。私は私にさせるためにお授けになった技を成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。父よ、世が作られる前に私が御そばで持っていた栄光で、今御前に私を輝かしてください。そう、世の初めから言葉は神と共にあった一つであった。それをこの地上で表してください。そしてイエス様はことおわれりと言って、それを実現なさった。特別な意味で、特別な意味で、世の初めに父と子が一つであったその関係、今度は十字架にかかることによってもっと密接なね、関係が築き上げられたんです。で、今度はこれに書いてあるように、今度は神様と信者との間を一つにしてくださいということをお祈りするんですね。そう、私はあなたが世から選んで私に賜った人々にミラを表しました。彼らはあなたのものでありましたが、私にくださいました。そして彼らはあなたの言葉を守りました。私はもうこの世にはいなくなりますが、彼らはこの世には残っており、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に賜った皆によって彼らを守ってください。それは私たちが一つであるように、私たちが一つであるように。そう、聖霊によって完全に三位一体であられた。で、そのように私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。一つ一つ一つ、父よ、それはあなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、みんなのものが一つとなるためであります。 すなわち彼らも私たちのうちにおらせるためであり、それによってあなたが 私をお使わしになったことを世が信じるようになるためである。あります。抜けてるね。これ大事ね。それによって、つまり神様が一つであるように、神様とまた私が、私たちがアットワンメントになることによってね、そして世の人が信じる、これより以上の伝道はない。我々どんなに言葉によってね、いろいろ伝えてもね、神様が我々に内住していないで、教会からキリストが出されて、そしてノックされている状態ではね、伝道どころじゃないね。及川先生が、教会の一番の問題はね、イエスの存在がないということだって。外に出されてる、ラオデキア教会の。それでいて伝道だ伝道と言って何の効果もない。でも人数集まるかもしれない。しかし福音の目的はね、私とあなたが一つであるように、私と彼らを一つにしてください。一つ一つ一つ書いて、私はあなたからいただいた栄光を彼らにも与えました。それは私たちが一つであるように、彼らも、ここも赤だ、一つになるためであります。私が彼らにおり、あなたが私にいますのは、彼らが完全に一つとなるためである。またあなたが私を遣わし、私を愛されたように彼らをお愛しになったことを世が知るためであります。皆さん、伝道ということをね、考え直さないといけないね。再臨運動始まって160年経った。なぜ再臨なさらないか。食材の意味が理解されてないし、そして成就されてない。もしこれが成就するとね、山火事のような速さで、稲妻のような速さで、義をもって速やかに終わるとローマ人の手紙に書いてある。私を愛されたように彼らをお愛しになったことを世が知るためであります。父よ、あなたが私に賜った人々が私のいるところに一緒にいるようにしてください。天地が作られる前から私を愛してくださって、私に賜った栄光を彼らに見させてください。やがてその時が来ます。この一つ、イエス様の祈りはね、これもまた曲解されている。何を信じてもかもない、愛と一致で、みんなキリスト教、宗教全部一緒になろうと言って、一致運動、エキュメニカル運動と言いますね。ローマが指揮を取って、エキュメニカル運動、神様のプログラムじゃない。本当の一致は御言葉によって、そして真理によって彼らを性別してください。三天使の使命はね、分離のメッセージであるんです。分離のメッセージ、真理によって性別された人たちが一つになるんであって、真理はどうであってもいい。小意は捨てて大道に就こう。我々のセブンステアドベンチスのその注石と言われる、もう土台と言われる真理、そんなこんなことなんかね、一般キリスト教に分からんから、そんなこと言わなくてもね、ここで一つになろうね、十字架で一つになろう。ところがイエス様の望んでる一致は、御言葉によって真理によって性別されたものが聖霊による一致を作るんですね。罪を犯してから人間はどうなったかというと、天と地、神様と人間の間に罪がやってきたときに、罪と不義が神とあなた方の間を隔てたのだ。分離した。人間と そして神が愛の律法は失せ去って、利己心という律法が変わって人間を支配した。みんなで聖霊の代わりにサタンの霊が支配した。神から断絶された。しかしイエス・キリストによる贖いの計画が実行されたんですね。御子イエス・キリストはどうなさったでしょうか。天の栄光を捨てて、そしてこの地上に下って来られた。ヤコブのはしごのように天と地を結んだ。そしてキリストの贖罪の犠牲、十字架で血を流すことと、全能の中保者、この二つによってもう一回人類を元の神との関係に戻そうと計画された、ね、さあ贖罪の計画と、そして中保の働き、そして今イエス様は最後の中保の働きに入っておられるんですね。これを58ページに書いてある。58ページ、贖いは十字架で終わったか、死聖所で終わったか、そんなことじゃない、そんなことじゃない。贖罪とそして中保によって私たちは天と一つになるということが58ページに書いていますね。さあ、はい、これは59ページのね、下から4行目見てみましょう。59ページの下から4行目、天におけるキリストの継続的務めとカルバリーでの大いなる犠牲との関係をはっきりと理解する必要がある。旧約の奉仕でもね、流された血と注がれた血によって贖いがなされ、あなた方は許されると、レビ記4章から6章で何回も繰り返されている。流された血だけじゃなかったね。流された血と注がれた血、そう、贖罪と中保の働き、これが大草頭月刊の221ページを見ると、ある人はあまり読んだことないはずだからまた読みましょう。非常に大事だからね。大草頭月刊の221ページ、221ページ、サタンは数えきれないほど多くの策略を持ち、考え出して我々の心を捉え、我々が最もよく知っていなければならない働きそのものについて我々に考えさせまいとしている。ここはもう本当に重要な言葉が使われています。サタンは数えきれないほどの多くの策略を、神学を、キリスト教会に持ち込んでくる。そして我々が最もよくしていなければならない働きそのものについて信者に考えさせまいとしている。いろんなことを言ってね、神学用語を使ってね、そして完全にはなれないとかね、キリスト論はどうのうんのこの論争するけどもね、この死聖所におけるね、ここだけじゃない、贖罪とそして中保の働き、この両方を考えさせまいとする。大欺瞞者サタンは贖罪の犠牲と全能の中保者を明らかにする大真理を憎んでいる。 イエスと彼の真理から人々の心をそらすことに万事がかかっていることを彼は知ってるって。知ってる。我々は知らない。何に万事がかかってる？キリストの贖罪と全能の中保者っていい言葉ですね。全能の中保者が今も昼となく夜となくね、休まずに我々のために取りなしをしておられることを本当に感謝したいですね。イザヤ書にね、こんなことを開かなくても結構ですよ。キリストの中保のことをこう書いてある。シオンの義が朝日の輝きのように現れいで、エルサレムセブンスでアドベンチの救いが燃える松明のようになるまで、私はシオンのために黙せず、エルサレムセブンスでアドベンチのために休まない。休まない。ずっと中保の働きをしている。昼となく、夜となく。そして、贖罪と中保の働きには二つありました。第一の部屋の中保の働き、第二の部屋の中保の働き。これは特にサタン憎むだろうね。なぜでしょう。仕上げだから、仕上げだから。この働きが終わるとね、十字架でイエス様が叫んだ叫びこと終われるって死聖者でも叫ばれるんです。信じる者のうちにあがないアトワンメントが完成されたらこと終われると叫ばれる。だからサタンはこの真理を憎む。特に死聖者の仕上げの、ね、222ページに大事なことが書いてある。死聖者におけるああ自分たちの大いなる大祭司キリストの立場と働きについて自分で知っている必要がある。そうでなければこの時代に必要な信仰を働かせることができないばかりか、神様が彼らセブンスデーアドベンチストに計画しておられる立場を占めることができなくなる。というのはね、これ理解しないとセブンスデーアドベンチストである理由を失ってしまう。僕何回も繰り返すけど、ここです。何よりも重要である、どんなにか重要であるって、こう繰り返してる。キリストはご自分の死によって始めた贖いの働きを完成するために天の聖所に入られた。じゃあ、いや、贖いは十字架でもう終わったんだ、完成した。いや、死聖所で完成する。こういう議論にどうやって加わりますか。単純にね、贖いの働きは十字架で開始されて、そして天の死聖所で完成されるんですと。この書かれた言葉は引用すればいい。あまりエヴァのようにね、議論に入り込んでたら奇弁にやられますよ。こう書かれています。イエス様もそうだった。こう記されている。でサタンを撃墜していったんですね。そう、ここに見た、見てない人見たから見せるよいい、ヨハネ17章のね、イエス様の祈りが死聖所で成就する、完成する。我々の栄光の望み、あなた方のうちにいますキリストがここに完成される。後の雨によって、牧師への勧告506ページ、後の雨は穀物を熟させ神の道徳的な御形を完成すると書いてある。完成。そしたら印される。印する働きと後の雨、別個の働きじゃない。同じ働きです。 キリストはご自分の生涯と死によって罪のために生じた破滅から回復するよりももっと大きなことを成し遂げられた。神と人とを永遠に引き離すことがサタンの目的であった、ね、これはね、アトワンメントと全く反対のことです。引き離すこと、神様がなさることはアトワンメント、サタンは永遠に引き離そうと考えていた。しかしキリストのうちにあるときに我々は堕落しなかったよりももっと密接に神につながるようになる。放蕩息子にとってね、お兄さんよりももっと放蕩息子の方がね、愛しかった。そう。救い主は我々の性質をおとりになることによって決して断ち切れることのない絆でご自分を人類に結びつけられた。永遠にわたってキリストは我々とつながっておられる。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。我々の罪を負い、我々の生贄として死ぬために神は御子をお与えになっただけではない。神は御子を堕落した人類にお与えになったのである。お与えになったのである。神は普遍の平和の計らいを保持するためにご自分の一人子を与えて人類家族の一人とならせ、永遠に人間の性質を御子のうちに保たせられた。これこそ神がご自分の御言葉を成就される保証である。イエス様は今も人間ですか？うん？今もね、人間、永遠にわたって人間の性質を保っておられるって。神であられるお方がすごいですね。神は御子自身のうちに人間の性質を取り入れ、これを一番高い天にまで持ち続けさせられた。神と共に宇宙の御座を占めておられるのは人の子である、うん、その名を霊妙なる義士、大能の神、常しえの父、平和の君と唱えられるのは人の子である。あってあるものは神と人類の間にあって両方に手を置いておられる中保者である。聖にして悪も汚れることもなく罪人とは区別されるお方は我々を兄弟と呼ぶことを恥じたまわない。キリストのうちに天の家族と他の家族が、地の家族が一つに結ばれている。栄光をお受けになったキリストは我々の兄弟である。天は人間のうちに宿り、人間は限りない愛の神の胸に抱かれているのである。父の塵によって作られた人間、そして御子イエス創造主を十字架につけた人間、許すだけでなく清めるだけでなく回復するだけでなく高い高いところまで上げられる。だからヨハネは、ああ私たちが神の子と呼ばれるためにはどんなに大きな愛を父から賜ったことか考えてみなさいと言った。最後の贖いによってね、さあ再び天と地が一つになる。そう、これは実はオリオン星座です。オリオン星座の空洞です。イエス様がこの地上に来られた時、オリオン星座を通って来られたかどうかは分からない。誰か読んだことあります？ただ分かっているのはね、我々が贖われたものが天に帰る時はこのオリオン星座の空洞を通っていくって。これここに出てないけども後でお見せします。オリオン星座を通ってこの世界から地球から贖われたもう数知れない生徒たちがここを通っていく。天に住む者は人の心が清められると再び神の聖女となる。再び清められた新世界に住ましてくださる。ああなんていう素晴らしい神の愛、我々に。だから天にね、聖女ありますか？ある？黙示録見ると天に聖女ないって書いてある。新天地に、 新天地にないね、ないね、聖書見なかったと書いてある。新天地千年期終わって、あとこの地上に下ってこら来ますが、この地球が我々の永遠の住まいになるんだね。天国じゃなくて、あそこは仮住まい、仮世の祭り。この地球が我々の永遠の住まいになる。それが初めからの目的だった。小さすぎますか？そしてね、不思議なことに、こんな小さい惑星地球にね、神の宇宙の政府がここに移されるんだって。ああ、考えきれないね。私はこの都の中には聖女を見なかった。全能者にして主なる神と子羊がその聖女なのである。そう、贖いが完成したから。神が我々のうちに住み、我々が神の懐に住み、完全に聖霊によって一つになるから。そう、もう宇宙にはね、混乱は一切ない、完全な調和。そして被造物は昼となく夜となく、父なる神と子なるイエス・キリスト子羊をたたえて賛美してやまない、完全な美しい音楽が毎日聴ける。聴けるばかりでない、我々が歌うんだよ。我々コーラスのメンバーに、コアイアのメンバーになる、ね、いつも美しい歌声ばかり聞くんじゃなくて、自分もあのコアイアで歌いたいなと思ったことない、トミさん？え、歌うということは本当に楽しい、楽しい、ね、聞くよりもずっと楽しい。千年期の後ある、ある。なぜかというとね、うん、千年の間死人を裁く、そして贖われた人たちもね、一緒にあの裁きに裁判官としてあの参加する。今あのこの地上、日本でもなんだ、民間の人からなんていうのあれ、裁判員選ばれるね。とや我々もね我々もね、あの裁判員に選ばれて、そして悪人たち、悪天使たち、サタンをも裁く、天使をも裁くと聖書に書いてある、ね、もうキリストの十字架による贖い、もう毎日聞いても聞いても飽きなくなるね。願くばその我々の思想がもっともっとね、あの広くなって、そして我々の唇がもっと賛美を捧げられて神様を喜ばせるものになりたいですね。お祈りしましょう。天にいらっしゃいますお父様、御子イエスによってなされた贖いの技、たたえてもたたえても尽くせなき、天使たちはそう賛美していると思います。私たちもそう賛美したいと思います。どうぞ私たちの理解を深めてください。今晩安らかな声を与えてください。どうぞ今神戸を垂れていらっしゃる一人一人の家族も神様の摂理のうちにお導きください。救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。